お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書エゼキエル書の学びに入ります。今回はイントロダクションとエゼキエル書1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書エゼキエル書の学びに入りますが、エゼキエルは祭司でした。エゼキエル1章の3節にはこのように書かれています。カルデア人の地のケバル川のほとりで、ブジの子祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。でも彼は一度も祭司の職務について奉仕することはありませんでした。なぜならエゼキエルはエホヤキンの統治下でバビロンに捕囚として連れて行かれたからです。エホヤキンはエホヤキムの後に続いたユダの王でした。その時の状況が第二列王記24章の10節から16節に書かれています。エホヤキムの11年間の統治の間に最初の強制的な送還が行われ、その時にダニエルは捕囚として連れて行かれました。その後エホヤキンが王座につきましたが、彼が統治したのはわずか3ヶ月でした。紀元前597年に2度目の送還が行われ、エゼキエルはその時に捕囚として連れて行かれました。エゼキエルはエレミア、ダニエルと同時代の人物です。この時にはエレミアは老人になっていました。エレミアはヨシア王の統治下で若者として自分のミニストリーを始めたのです。彼は残された者たちと共にイスラエルに残り、その後彼らによってエジプトに連れて行かれました。ですからこの時にはエレミアのミニストリーはエジプトにいた残された者たちに対するものに限られていました。一方ダニエルはバビロンの王の宮廷に召し入れられ、王の総理大臣になっていました。そしてその時エゼキエルはバビロンの川のほとりに連れて行かれていた捕囚の人々と一緒にいました。捕囚の民はバビロンから数キロメートル離れたユーフラテス川の支流であった大きな運河の脇に住まわされていました。エゼキエルのミニストリーはこの人々の間で行われました。詩編137編はバビロンにいた残された者たちの詩編です。一節から二節にはこのように書かれています。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。でも同時にエゼキエルは次のように書いています。エゼキエル書1章の1節。第30年の第4の月の5日、私はケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。この記事は、詩編の記事とは何と対照的なことでしょうか。人々が座って泣くために、すでに自分たちの盾ごとを柳の木にかけていたときに、エゼキエルは神々しい神様の幻を見ていたのです。エレミア、エゼキエル、ダニエルはみんな預言者でしたが、一人一人が一定のグループの人々に対して独特なミニストリーをしていました。明らかに彼らはお互いとの接触は一度もなかったようです。ダニエル書の記録には、 ダニエルがバビロンで自分の民を訪ねたことは出てきません。その民の中にエゼキエルもいたのです。それでもダニエルは彼らのことをとても心配し、実際に彼らを弁護しました。ではダニエルとエレミアはお互いを知っていたのでしょうか。ダニエル書の中から彼がエレミアの予言について知っていたことはわかります。私はダニエルがティーンエイジャーだった時にエルサレムでエレミアの話を聞いたのではないかと思います。エゼキエルも捕囚に連れて行かれた時には若者でした。そして彼もおそらくエレミアの話を聞いたことがあったと思いますが、ダニエルとは個人的な知り合いではなかったと思いますとマギー博士は述べています。エゼキエルのメッセージはすべての預言者たちの中で最も霊的です。なぜなら彼は特に神様のご人格についてのメッセージをしているからです。エゼキエルは聖霊の預言者であり、イザヤは巫女の預言者、そしてエレミアは父なる神の預言者であると言った人がいます。捕囚の最初の数年間、偽預言者たちはまだ人々はエルサレムに戻る、町は破壊されることはないと言い続けていました。町は第2回の創刊の時でさえまだ破壊されてはいませんでした。ネブカデネザルが三度目にエルサレムの町にやってきてエルサレムを焼き破壊した紀元前580年頃までは大丈夫だったんです。ですから約10年くらいの間、偽預言者たちは人々は町に帰るし町が破壊されることはないと言っていたのです。しかしエレミアは町は確かに破壊されるというメッセージをバビロンに送り、エゼキエルはエレミアのメッセージを確認しました。エゼキエルは人々にエルサレムに帰ることができるようになる前に、彼らは神様に立ち返らなければならないと警告しました。時が来て、ほんの少人数の残りの者たちが神様に立ち返り、彼らはとても落胆してエルサレムに戻って行きました。エゼキエルは約30歳で捕囚になり、その5年後にミニストリーを始めました。多くの意味で彼はイスラエルの国の最も暗い時代に語った預言者でした。彼は谷底の最も暗い片隅に立っていました。彼は偽預言者たちによって与えられた偽の希望と罪と災害の時代に生じた無関心と落胆とに対して戦わなければなりませんでした。人々は彼のメッセージに耳を傾けようとしませんでした。そこで彼は新しい方法を取りました。主イエスがされたように例え話を話す代わりに、彼は例え話を演じたのです。実際彼はいくつかとても人目につく行動を取りました。エゼキエル書24章の24節には次のように書かれています。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時あなた方は私が神、主であることを知ろう。人々が彼の言葉に耳を傾けようとしなかったので、彼は自分の言葉を実演し、そのようにして人々の注意を引きつけました。ある時には彼は家に入り鍵を閉め、その後外に出るための穴を掘り始めました。出てきた時彼は道の真ん中に出てきたのです。現代では道の真ん中を掘っていることは何も珍しいことではありません。なぜなら絶えずどこかで工事が行われ、いつも誰かが道をほじくり返しているからです。でもエゼキエルの時代には、ある日人が道の真ん中から這い出してきたら、人々は自然にその周りに集まり、何ということだ と言ったのです。エゼキエルは彼らに対するメッセージを持っていて、そのメッセージを彼らに語りました。そのメッセージがエゼキエル書12章の8節から16節にこのように書かれています。翌朝私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないで、そこで死のう。私はまた、彼の周りにいて彼を助ける者たちや、彼の軍隊を皆、四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。エゼキエルは主の栄光の預言者です。イスラエルにはイスラエルの地から外に出たときに語った預言者が三人いました。それはエゼキエルとダニエルとヨハネです。ヨハネはパトモス島で黙示録を書きました。これら三人はすべて黙示と呼ばれる書を書いています。三人ともとても象徴的な言葉を使いました。それでも彼らは最も明るい光を目にし、すべての預言者たちの中で最も高い希望を掲げました。エゼキエルは主のシェキナの栄光がソロモンの神殿から去るのを見ましたが、また将来、御国の時代、あるいは千年王国の間に実現する主の栄光が戻ってくることも見たのでした。エゼキエル書の意味と目的は、御国の時代の間に来ようとしている栄光の中に見ることができます。エゼキエルは、キリストの苦しみを超えて、その後に続く栄光を見ました。ペテロが預言者について言ったように、彼らは苦しみを見、そしてその後に続く栄光を見たのです。第一ペテロ一章の11節でペテロは次のように述べています。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。エゼキエルは他のどの預言者にも増して、その栄光をよく見たのだと思います。さて、それではエゼキエル書一章の本文に入りますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。エゼキエルの主の栄光についての幻は、神様の御言葉全体の中のすべての幻の鍵であってもおかしくありません。確かにそれはエゼキエル書全体の鍵です。多くの人たちは、黙示録はダニエルの預言と主のオリーブ山での説教に基づいていると考えます。確かにそうですが、私は主にはエゼキエルの黙示に頼っていると信じています。エゼキエル書1章と黙示録4章と5章の間にはびっくりするほどの類似が見つかります。この幻は扱うのがとても難しいものです。でも一つ私がこの幻は これではないと確信を持っていることがあります。この幻は現在の機械的な時代の幻ではありません。エゼキエルの輪の中に輪があるという幻は飛行機の幻ではないのです。昔のプロペラ飛行機が最初に開発された時、幾人かの予言的な教師たちがエゼキエルのこの幻は飛行機の予言だと言っていました。今日私たちが使っているジェット機には輪の中に輪はありませんし、そのような解釈は無視しなければなりません。そのような解釈は未熟です。そのような馬鹿らしい老いぼれのおしゃべりのようなものが予言に悪評を与えてきたのです。エゼキエル書のこの最初の章の中にあるものは主の栄光の幻であると私は信じています。イザヤ書の中には神様の御座の原理がありました。エレミア書にはその御座の業務が書かれていました。そしてエゼキエル書にはその御座に座っておられるお方がおられます。付け加えておきたいと思いますが、この幻の中には神様ご自身は陳列されてはいません。神様は陳列棚に飾られてはいないのです。私がミニストリーを始めた時には、私はこれは神様ご自身の幻だと考えていましたが、そうではありません。そうではなくて、神様のご栄光の幻、神様のご臨在の幻なのです。ここに神様の乗られた二輪馬車が、意気揚々と時間を超えてゆく幻が書かれています。そのことに気づいたとき、私がショックを受けたこの幻の一つの特徴があります。二輪馬車は空っぽなのです。私はそこに神様がおられることが当然だと思っていました。四つの生き物、ケルビムが二輪馬車につながっています。ケルビムはつながってはいるが別のものなのです。すべてのものの上に王座があり、その王座には人のような方が座っておられます。これは私たちに与えられた最高の幻であり、最も理解が難しいものです。その印象的な局面のうちのただほんの少しについて、後で特に言及します。エゼキエル書一章の一節。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。第30年のとは、エゼキエルが30歳であったことを示しているように思います。でも多くの学者たちは、これはちょっと違う暦に頼っていると信じています。私は神々しい幻を見たと書かれています。バビロンにいる捕囚の民がバビロンの川のほとりに座って泣いていた間、エゼキエルは神様の幻を見ていました。これはなんと対照的な描写でしょうか。一方では幻を見、もう一方では泣いていたのです。二節。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、ゼデキアの時代に起こったエルサレムの崩壊の時にはまだ至っていません。3節。カルデア人の地のケバル川のほとりで、ブジの子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があったとありますが、エゼキエルはレビ族に属し、見たところ祭司の分家で、おそらくケハテの子孫であったと思われます。彼は無事の子であったと書かれています。ケバル川はユーフラテス川から引かれていた主要な運河で、その地域を潤していました。明らかにユダヤ人の捕囚たちは土地を耕すためにそこに置かれていました。この地域はバビロンからかなり離れていました。ダニエルとエゼキエルが一緒に食事をするチャンスがなかったのはそのせいかもしれません。 ダニエルはその地域を訪ねたこともあったかもしれませんが、エゼキエルがダニエルを訪問することは許されなかったと思います。4節。私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火が、ぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。見よ、激しい風とともに、大きな雲と火が、ぐるぐるとひらめき渡りながら北から来たと書かれています。北は聖書の中では神様の御座を指し示すために使われています。イザヤ書14章の13節では、サタンの堕落を語って次のように書かれています。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。神様の御座は、どの方向にも全く関連しない、どこか遠くにあるのです。結局のところ、神様の御座の場所は、私たちには理解することはできません。詩編75編の5節から7節の中にもこのように書かれています。お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るな、という。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。ここに言及されていない唯一の方向は北です。ここでの考えは、それが上であるということです。神様の御座はずっと向こう、宇宙を越えているのです。だとすれば、北からの激しい風は神様の御座からのものすごい動きを示しているのです。それは神様からの裁きです。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあったと書かれていますが、これが私たちが最初に見るものです。光が輝き、啓発的でありながら、同時に隠すものでもあります。覆い隠しながら、それでも見えるところに光をもたらしています。それは太陽よりも明るい光で、稲妻のように光り輝いていました。ヘブル12章の29節には、私たちの神は焼き尽くす火です。第一ヨハネ1章の5節には、神は光であって。そして使徒の働き26章の13節には、天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いてと書かれています。これらすべては、近づくことのできない神様の御臨在を語っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと主の栄光というテーマで、エゼキエル書1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。